にちは。秋の訪れを知らせる菊の花が咲き始める頃となりました。お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和6年10月号をお届けします。最初に目次をご紹介します。まずは今月の言葉、漫画家庄司貞夫さんのサンマの歌のサンマはというお話です。続いて食生活の話題、今月のテーマは応援したい国産小麦です。東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活の8回目は、骨の健康を助ける特定保健用食品と機能性表示食品です。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月は紡績ご飯です。外食情報では、ロースカツもしくはヒレカツと題してお話しし、ここで運動をしてリフレッシュしましょう。代わって東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食った、今回は佐賀県唐津市です。スープ作家有賀薫さんの美味しい雑炊を作って味わうの5回目、サラダチキンを使ったあんかけ雑炊をご紹介します。茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所タケノコを営む坂場和子さんの、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携に、今月は明るく元気に生きるリナさんです。最後はご質問にお答えしますのコーナーです。ツバメの巣についてと、マンボウとはどんな魚ですかという2つのご質問にお答えします。エンディングでは皆さんから寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は漫画家庄司貞夫さんのサンマの歌のサンマはというお話です。庄司さんのプロフィールです。1937年東京生まれ、早稲田大学漫画研究会の創設メンバーです。1967年新漫画文学全集で連載デビュー、2000年紫綬褒章を受賞、2001年あさってくんで日本漫画家協会賞大賞を受賞。あさってくんは毎日新聞の朝刊に長年連載された4コマ漫画で、一般全国紙4紙に連載された漫画では最長となる13,749話を記録しました。エッセイストでもあり、丸かじりシリーズなどで多くの読者を魅了しています。
サンマを食べるとしみじみしませんか？しますよね。なぜかサンマに限ってしみじみする。イワシやアジだとしみじみしない。サンマを食べるとしみじみするからこそ、佐藤春夫はサンマの歌を書いた。哀れ秋風よという心境になった。男ありて今日の夕げに一人サンマを食いて思いにふけるということになった。イワシやアジではそういう心境にはならない。不思議だと思いませんか？サンマとイワシとアジを比べてみましょう。つくづく眺めてみても、そんなに違いがあるとは思えない。頭があって、胴体があって、尻尾に至る。どこをどうとっても、三匹とも同じ形をしている。それなのに、 サンマに限ってなぜしみじみするのか、その理由を秋の夕暮れ、サンマを食べながらつくづく考えてみた。そうしてついに答えを得た。そうか、そうだったのか、とはたと膝を打った。そのわけはサンマの長身にあった。サンマはイワシやアジに比べて胴が長い。サンマの平均身長は25センチ。イワシやアジは平均20センチ。つまり5センチイワシやアジより背が高い。5センチ背が高いじゃなかった長身ということは、魚の場合は胴体の部分が長いということになる。5センチ胴が長いとどうなるか。5センチ分イワシやアジより食べるのに時間がかかる。5センチ分この魚と付き合っている時間が長くなる。5センチ分長く付き合っているとどうなるか。そこに人情が生まれる。人間もそうだが、その人と長く付き合っていると人情が生まれてくるのは誰もが経験することである。人情とは何か。愛である、慈しみである、情けである。つまり人間とサンマが情愛の関係で結ばれたことになる。こうなればもう詩人佐藤春夫の独壇場となる。サンマ超新説を実証するために僕は実際にサンマの胴体のところを5センチほど切り取って外し、頭と尻尾を再びくっつけ、イワシやアジと同じ身長にして食べてみることにした。ずいぶん不格好になりました。これは文藝春秋発行、庄司貞夫著、シューマイの丸かじりに載っているお話です。
続いては食生活の話題です。今月は応援したい国産小麦というお話です。一般にお米は粒のまま炊いて食べられるため、精米や玄米など粒の形で売られています。一方、小麦は粒の状態では食べにくいため、製粉した小麦粉やそれをパン、麺、菓子などに加工して売られています。小麦の粒は皮がいくつもの層になっており、その一部は内側に入り組んだ構造をしています。皮が外れにくいため、砕いてから皮や胚芽を取り除き、胚乳の部分を粉にして利用しています。含まれるタンパク質量によって、パン用、中華麺用、日本麺用、菓子用と分けられています。残った皮や胚芽は、ふすま、ブランと呼ばれ、家畜の飼料にされるほか、豊富な食物繊維やミネラルが注目されてからは、シリアルなどにも利用されています。なお、ふすまも一緒に粉にしたものが、小麦全粒粉です。日本での小麦の消費量は、9割が輸入小麦で、1割が国産小麦です。輸入小麦は、日本政府が購入し、国内の製粉会社に売り渡す仕組みが取られています。一方、国産小麦はお米や野菜などと違って、その需要は食品メーカーやそれらの会社に粉を卸す製粉会社の買い付け動向によって決まります。2023年産の国産小麦の生産量は109万トンでした。20年前と比べて3割増えました。用途別では、日本麺では6割程度使われていますが、パン、 中華麺、菓子では1割から2割の使用にとどまっています。小売や外食では国産小麦使用の表示が増えましたが、業界では使いにくい面があると指摘されています。夢力や里の空などいくつもの品種がありますが、どれも粒によってタンパク質含有量にばらつきが見られるようです。粒のばらつきは粘りに関係し、パンの膨らみや麺の強度など、製品の仕上がりに影響してきます。その点が改良されて、生産量や価格が安定すれば、クッキーやビスケットなどの菓子用や中華麺用で、需要が大きく伸びることが見込まれています。また、新たなパン用品種の開発が望まれています。日本では、秋に種をまいて、翌年の6月から8月に収穫する秋巻き小麦が一般的です。小麦は湿気に弱い作物です。ちょうど梅雨の時期と重なるため、収穫前に長雨に当たると発芽して品質が著しく低下してしまいます。そのため、小麦は日本には不向きな作物と言われてきました。現在、梅雨の影響の少ない北海道の気候を生かして、畑作を中心とした増産も図られています。不向きな作物とは言っても、江戸時代よりも前からお米の裏作として各地で作られてきました。明治以降は西欧料理が伝わってきたことにより消費が増え、生産量も飛躍的に増えました。明治11年に24万トンだったのが、昭和元年には81万トンにまで増えました。さらに増産を推し進めた結果、国内需要を満たすだけでなく、海外にも輸出するようになり、自給率が 100% を超えた時期もありました。昭和15年の生産量は、過去最高の179万トンを記録しています。そして終戦の昭和20年頃には深刻な食料不足となり、輸入で不足を補いました。昭和36年には178万トンまで回復しましたが、お米と比べて収益性が低かったことや、生産が不安定だったことなどから生産量は減少に転じ、昭和48年には20万トンにまで落ち込みました。近年は70万トンから100万トンの範囲で推移しています。お米については、一人当たりの年間消費量は昭和37年の 118kg をピークに減少し、現在は 50kg 程度と半分以下にまで減っています。それに対して小麦は 30kg を超えています。お米も大事ですが、国産小麦も増やしていきたいところです。次は東京農業大学副学長、上原真理子さんの骨の健康と食生活のコーナーです。第8回は骨の健康を助ける特定保健用食品と機能性表示食品です。
特保ですけれども、いくつかありまして、大豆イソフラボンですね。大豆の針金に多く含まれる成分で、骨からのカルシウムの輸出を防ぐことによって骨密度と骨強度を高める働きがあります。フラクトリンと、難消化性糖質ですね。お腹のビフィズス菌を増やし成長作用を促すと言われるオリゴ糖の一つでカルシウムの吸収を良くする働きがあります。これは大腸から。そして、MBP 乳塩基性タンパク質、牛乳や母乳に微量しか含まれない天然微量タンパク質で骨の破壊を抑え骨の形成を促すことで骨密度を高める働きがあります。それからビタミン K、骨にカルシウムを沈着させる機能を持つタンパク質オステオカルシンの活性化に必要なビタミンであり、骨の形成を助ける働きがあります。 それからポリグルタミン酸、納豆のネバネバの成分でカルシウムやミネラルを腸から吸収しやすい状態にして骨の材料となる成分の体内への吸収を促進する働きがあります。それからクエン酸、リンゴ酸、カルシウム。カルシウムに食品の酸味料としてよく利用されるクエン酸とリンゴ酸をある基準に従って一定の比率で配合したものです。人の消化管内では酸やアルカリの影響によりカルシウムの溶解性や吸収性は大きく変わりますね。しかし、クエン酸、リンゴ酸、カルシウム、CCM と略しますが、こちらはそのような影響を受けず、常にカルシウムが溶けた状態で吸収されやすい、溶解性が高い状態で吸収されやすいように設計されていますという、これらがですね、骨の健康が気になる方の食品として、特報として、消費者庁から許可を受けているものになります。そして、機能性表示食品の中にも骨の健康が気になる方にというですね、食品があります。で、特保のように、イソフラボンがやはり含まれているわけなんですけれども、機能性表示食品は生鮮食品中の成分も認められるので、大豆もやしとしてイソフラボンを、1日36ミリ、もやしとしては200グラムを食べると、まあ、いいのではないかという表示がされているわけですね。その他、温州みかんのベータクリプトキサンチン、これはビタミンの仲間というか、プレビタミンと言われているカロテノイドの一種なんですが、これを3ミリ、みかんとしては3個食べたら骨にいいのではないかと。まあ、みかん食べにくい人はジュースでもいいですよというのも出ておりますが、まあ、生鮮食品としてはみかんを3個食べるというようなことが推奨されています。まあ、どこの場合は飲料の形のものが多いんですけれども、機能性表示食品ではもやしなどになります。
次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は紡績ご飯です。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。皆さん、紡績ご飯という料理をご存知でしょうか？これは少し不思議な生い立ちを持つ料理です。時は昭和の高度経済成長時代。世の中には集団就職というものがありました。地方から中学や高校を卒業した若者たちが都会の工場などに集団で就職するというものです。東北や九州、沖縄などから多くの若者、いやまだ子供と言っていいような子たちが親元を離れて住み込みで働きに行っていたわけです。この紡績ご飯はそんな中で生まれた料理です。その名の通り、紡績工場の女子寮でそれは誕生しました。発明したのは沖縄出身者たちと言われています。女子とはいえ食べ盛りの年代です。工場での大変な仕事に寮のまかないだけではすぐお腹が空いてしまうということだったのでしょう。部屋に炊飯器を持ち込んで夜食という感じでしょうか。そこで炊いてみんなで食べていたのが紡績ご飯です。紡績ご飯というのは要するに炊き込みご飯で、具材の主役はスパムもしくはツナ、そしてそこにコーンと塩昆布が入ります。スパムってお分かりになりますでしょうか？ペースト状の豚肉を固めた柔らかいハムのような缶詰です。アメリカやイギリスでとてもポピュラーな缶詰なのですが、沖縄でも戦後大人気を博しました。もともと米軍からの払い下げ物資だったのですが、沖縄にはもともとスーチカという豚バラ肉を塩漬けにした保存食があり、それと風味が似ていたのも沖縄で歓迎された理由だったのではないかなと僕は思っています。実際、もともと豚肉やこのスーチカーがよく使われていた沖縄のチャンプルー。 これは今ではスパムを使って作られる方がむしろ普通みたいです。さてこの紡績ご飯の極めた優れた点、皆様はお分かりでしょうか。スパムもしくはツナ、コーンの缶詰、塩昆布、すべて常温保管できる食材なんです。しかもそれらにそれぞれにしっかり味がついており、これ以外の調味料は不要です。つまりそれらとお米が部屋に揃っていれば買い出しの必要もなく、いつでも作れるということになります。この合理的な料理はキッチンどころかおそらく冷蔵庫すらなかったであろう紡績工場の寮だからこそ生まれた、まあ、ある意味切実な料理でもあったということです。しかも当時ツナはともかくとしてスパムは沖縄以外ではなかなか入手困難だったはずです。おそらく実家からの仕送りの段ボールに入れられていたのではないでしょうか。もしかしたらコーンの缶詰や塩昆布もそこに一緒に入っていたのかもしれません。都会ではめったに食べられない故郷の懐かしい味であるスパムを久しぶりに食べる時の彼女たちの喜びは、想像するだに胸に迫るものがあります。缶詰コーンもまた米軍払い下げ物資として沖縄ではポピュラーな食材でした。そして沖縄では昆布を単に出汁としてだけではなく、そのものを食べる文化が昔から浸透しています。紡績ご飯というのは生まれるべくして生まれた料理なのかもしれません。さてスパムというといわゆる迷惑メールのことをそう呼ぶことがあります。実はその語源もこの同じスパムから来ています。欧米においてスパムは、まあ、近代的な食品工業が発達し始めた初期からのとてもありふれた食べ物だから、それは何かと軽視されがちです。安っぽくて貧乏くさい、うんざりするようなジャンクフードというポジションです。しかし僕はプロとしての威信をかけて断言しますが、このスパムという食べ物はそういう先入観さえ取っ払えば奇跡的なまでに美味しい食肉加工品だと思います。現に日本中のどこよりも豚肉の美味しさを知り尽くしているのが沖縄だと思います。そんな沖縄で愛されているということがその何よりの証拠だと思います。紡績ご飯が紡績ご飯と名付けられたのには実はもう一つの理由があります。工業用の糸が巻かれた糸巻きをコーンと呼ぶんですね。ツナやスパムと並ぶ重要な具材であるトウモロコシのコーンとそれをかけたダブルミーニングということです。日々の仕事と深く結びついたそんな茶目っ気もまたこの料理の魅力だと思います。では最後に具体的な作り方を。ここではまず作りやすくて誰もが素直に美味しいと思うであろうツナ缶バージョンにしておきますが、もちろんスパムが手に入ればそちらでも構いません。お米2合に対し普段より少し少なめの水とツナ缶とコーン缶を汁ごと入れて炊きます。炊き上がったらそこに塩昆布を軽く一つかみ混ぜて出来上がりです。この料理のことをかつて僕に教えてくれたのは女性でした。彼女は沖縄ではなく宮崎からでしたが、実際に集団就職で名古屋の工場に就職しました。自分たちが最後の集団就職世代だったとも言っていました。そんな古い時代の料理ですが、実際これ食べるとなんだかとても今時で、ちょっとおしゃれな味にすら感じられます。美味しさ以上になんだかいろいろな感情がこみ上げてくるこの料理、簡単ですのでぜひ一度お試しいただきたいと思います。
次は外食情報のコーナーです。今月はロースカツもしくはヒレカツというお話です。
今更ですが、とんかつはスライスした豚肉に衣をつけて油で揚げた食べ物です。豚肉の部位によってロース肉を揚げたロースカツとヒレ肉を揚げたヒレカツがあります。とんかつ店に入るとどちらか選んで注文しなければなりません。 最初から私はロースカツ派、いやヒレカツ派と決まっている方は良いのですが、迷った場合に役立つ情報として両方の特徴などを比較してみましょう。まず豚の部位についてです。ロースは豚の肩の後ろから腰までの背中側の肉になります。一頭から取れる量はおよそ10キログラムです。一方ヒレはロースの内側にある棒状の部位です。背骨に沿うように左右1本ずつ2本あります。一頭からおよそ1キログラムしか取れません。つまりロース肉の10分の1しか取れない部位になります。次に味わいを比較してみましょう。ロースカツは適度に脂身がついていてボリューム感があります。脂身の甘みがジューシーです。それに対してヒレカツはきめ細やかな肉質で柔らかな食感です。脂身が少なくさっぱりしています。続いてカロリーの比較です。あるお店のとんかつ1人前135グラムあたりのカロリーで、ロースカツが608キロカロリー、ヒレカツが524キロカロリーでした。ヒレカツの方が80キロカロリーほど低めでした。次に値段の比較です。あるとんかつ専門店 A では、ロースカツ御膳が1380円、ヒレカツ御膳が1630円でした。また、ある定食店 B では、ロースカツ定食が720円、ヒレカツ定食が840円でした。ともにヒレカツの方が2割程度高い値段でした。なお、お店によっては、両方の盛り合わせや、メンチカツやささみカツとの盛り合わせメニューなどもありますので、そちらを選ばれても良いでしょう。とんかつは一緒に食べるキャベツ、味噌汁、ご飯などとの組み合わせの美味しさも魅力的です。それらがおかわり自由なお店も結構あります。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
ここでちょっと運動をしてリフレッシュしましょう。肩のこわばりをほぐす船こぎ運動です。椅子に座り、息を吸いながら左右の肩甲骨をつけるように、両肘を後ろに突き出します。今度は息を吐きながら両腕をまっすぐ前に伸ばして左右の肩甲骨を離します。これをゆっくり繰り返します。それではやってみましょう。無理に伸ばしたり、反動をつけて行ってはいけません。また、痛みが出たり、痛みが増すときは、速やかに中止しましょう。代わっては、東京農業大学名誉教授、小泉武夫さんの、行った、食ったのコーナーです。今月は、佐賀県唐津市です。
皆さん、こんにちは。小泉武夫です。私は、あだ名がありましてね、ロシアのカムチャカ半島を横断してた時ですね、向こうの通訳にあだ名をつけられた。タラバガニがものすごく僕好きでいっぱい食べたんです。安いから、そこは。そうしたらね、あまりにも僕がタラバガニをいっぱい食べるもんだからね、ムサボリビッチカニスキーさんっていう、もう本当にロシア人らしい私のあだ名を付け方しましたね。で、私は日本だけじゃなくて世界中のカニを食べてきました。まあ一番思い出あるのはアマゾン川ですね。カランゲー魚といってドロガニがいるんですね。 川の脇の泥の中に大きなカニがいましてね、大人の握り拳より大きいようなカニが、その泥ガニを、その、カニの穴に手を突っ込んでですね、ほいでこう引っ張り出して、もう、茹でて食べるんですけど、こういうような美味しいものをいっぱい食べてきました。そこでですね、私はこれからですね、日本カニの旅という、カニが美味しいところ、うまかったところをね、それをちょっとこれからお話ししようと思うんですね。第1回目はですね、佐賀県の唐津市というところです。唐津市にね、浜玉町って町があるんですね。そこに雨源という、もうこれ江戸時代からの川ガニ屋さんなんです。川ガニってのは皆さん、よく木津ガニとかですね、いろんなことでわかると思いますけど、川ガニの美味しさってのは馬鹿にならないんです。実は上海ガニと言いますよね。あれも川ガニの仲間でして、上海ガニよりも安くて美味しいのは僕は川ガニだと思うんですね。非常にカニ味噌がいっぱい入ってて、卵もいっぱい持ってて、もうすごいんですけども、アメゲンさん方に行きますとね、店の前に、ものすごく大きな生けすがあって、そこに天然の川ガニをですね、山のように、まあ、常時1000匹ぐらい置いてあるんですね。それをお客さんに選ばして、まず一番最初は蒸して食べさせるわけですね。これがまた蒸すと、ものすごく綺麗な色でしてね、真っ赤な色。で、それをですね、パカッと、開くとですね、もう、甲羅のところに別府、鶏とカニ味噌がついてんですよ。もう、そのカニ味噌がね、美味しくてね、ほいでもって思わずもう、行儀悪いけど、甲羅のとこに人差し指を突っ込んで、ベロベロベロっと、カニ味噌を舐めちゃうわけですね。いや、その時の美味しさって言ったら、ものすごく美味しい。それからそして、今度は胴体を二つにパカッと割って、そしてですね、中の肉が出てきますからね、それを貪るんです。ガリガリガリガリガリって。ほいで私なんて、コーラごとバーッと口の中に入ってむしゃむしゃむしゃした感じで、ほいでもってコーラを後でブーッとこう吹き出すぐらいに、もうすごいカニの食べ方をするんですけども、もうとにかくですね、ここのカニは大きいんですよ。それでカニコースのフルコースがありますからね、ここに行ってフルコースによるともう最後に出てくるカニ飯。これは素晴らしいね。もうカニをですね、そのままぶつ切りにしてですね、ご飯と一緒に炊き込むわけですよね。もっとご飯がカニ味噌でもう黄色くなっちゃうわけですよ。それにカニの身から出た甘みがご飯にべっとりとついてね、うわー、これはすごい。とにかく川ガニを食べるならですね、アメゲンが一番私はおすすめですね。これ唐津ってのは遠いと思いますけど、佐賀県に行く予定があったり、九州に行く予定があったら、もう、どうしてもね、私は皆さんにね、食べさせたいんだな、アメゲンの川ガニね。もう本当に美味しくて、ほっぺたが落ちますよ。
次は、美味しい雑炊を作って味わうのコーナーです。第5回は、サラダチキンを使ったあんかけ雑炊をご紹介します。このコーナーは、公益社団法人、米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。講師はスープ作家の有賀香織さんです。
まずはご飯を美味しく冷凍する方法をご紹介しましょう。できるだけご飯の水分を逃さずに冷凍するのがポイントです。炊きたての熱い状態で急速冷凍できれば一番良いのですが、熱いまま冷凍庫に入れると庫内の温度が上がり霜ができたり他の食材を劣化させてしまいます。そのため熱い状態でパックして粗熱を取ってから冷凍庫に入れるのが良いでしょう。完全に冷ましてからだと時間とともに固化していくので味は落ちてしまいます。皆さんはサラダチキン食べたことありますでしょうか？サラダチキンは鶏の胸肉やささみを蒸してパックしたものです。いろいろな味付きのものがあってサラダの具などに使われます。コンビニやスーパーなどで売られており、手軽にタンパク質が取れると人気がある食材です。一方、ご飯は食べきれなかった分を冷凍保存されている方も多いのではないでしょうか？今回はサラダチキンと冷凍ご飯を組み合わせていつでも作れるあんかけ雑炊を作ってみましょう。だしの代わりに常備しておける とろろ昆布を使って旨味を出します。では作り方です。冷凍ご飯を解凍し、水と塩を加えて電子レンジ600ワットで3分半から4分かけてお粥を作ります。これとは別に、小鍋に水、手で裂いたサラダチキン、とろろ昆布、生姜のすりおろしを入れて煮立て、醤油で味付けします。これに水溶き片栗粉を加えてあんを作り、これをお粥にかけて雑炊にします。青ネギを散らして出来上がりです。材料は一人分です。お粥の材料は、冷凍ご飯茶碗1杯分、約 150g、 水 130ml、 塩少々です。生姜の材料は、サラダチキン、胸肉プレーン1パックの、3分の1枚程度、だいたい30から 40g ぐらいです。生姜すりおろし少々、とろろ昆布大さじ山盛り1、 2g から 3g、 醤油小さじ1、片栗粉小さじ1、青ネギ適量です。とろろ昆布がない場合は、顆粒だしや普通に取っただしを使っても OK です。それでは作っていきましょう。耐熱容器に冷凍ご飯を入れてレンジで解凍しました。でそのまま、ここに水と塩を加えます。塩が一つまみですね。ここではあまりしっかり味付けをする必要はありません。後であんかけで味をつけます。塩を入れたら少しほぐしてあげましょう。もう温まっているのでほぐれやすくなっていますよね。でほぐしたら、この器をまたレンジにかけていきます。ラップをかけずに加熱していきましょう。レンジに入れたら600ワットで3分半から4分かけていきます。さあできました。熱いので火傷しないように気をつけて取り出しましょう。お、いい感じになってますね。ちょっと軽く混ぜてみてください。お粥状になってると思います。さあこれでお粥ができたので、次にあん作りに行きましょう。あんを作っていきたいと思います。まず小鍋に水を 100ml 入れましょう。これ結構少量なので、なるべくお家にあるすごく小さなミルクパンみたいなものがあったら一番いいですね。小さな鍋でやっていきます。それからですね、サラダチキン、サラダチキンは細かく切ってもいいんですが、手で綺麗に裂けますので、手で裂いてパラパラと鍋の中に落としていきます。そして生姜のすりおろしを少し、チューブなどでも大丈夫です。生姜のすりおろしを少々加えます。そしてとろろ昆布ですね。でこのとろろ昆布は昆布なので、旨味にもな、出汁代わりにもなりますし、あと味もついているので、これで味のベースができます。とろろ昆布は軽く一握りしたぐらい入れて大丈夫です。これも細かく手で裂いて入れていきます。さあ、とろろ昆布も入ったら火をつけます。ちょっと材料が全部水に浸るように、水の量がすごく少ないので、水に浸るようにちょっと上からお箸とかでこう水の中に入れてあげましょう。で水溶き片栗粉を作っておきます。片栗粉は、同量の水できれいに溶いておきましょう。さあこれ煮立ってきました。ちょっと一遍少しだけ味を見てみてください。結構この時点で味が割としっかりついていると思います。で今日小さじ醤油1って言いましたけれども、少し様子、その塩味を見て様子見ながら味をつけます。ただお粥にほとんど味がついてないので、ここではこうお吸い物みたいな味というよりは、ちょっと濃いめのあんかけのあんなので、ちょっと濃いめにしてください。今お醤油入れてちょっともう一回味見てみますね。うん、 いいと思います。さあ、そうしましたらここで先ほど溶いた片栗粉をちょっとずつ入れていきます。ちょっと入れては、混ぜてとろみを調節してください。これもなんというか、あのお粥の上にちょっとぽってりかける感じになるので、かなりあの濃いめのというかドロッとした感じになっても大丈夫です。普通のあんかけチャーハンみたいなものとかよりはもうちょっと濃いめのドロッという感じにしてください。で、煮立てていくとさらにとろみが出てきます。もうちょっと入れて、少しね、ここでしっかり火を入れてあげることが大事です。で、とろみが十分に出たらここで火を止めます。じゃあこれをお粥にかけて盛り付けていきます。先ほどレンジで作ったお粥を器に盛り付けまして、そこに今作ったあんをかけていきます。そしてお好みで青ネギを散らしましょう。ちょっと刻んだものがね、バッグで売ってるのが便利なのでこれを使います。これをパラパラパラっとかけて完成です。試食してみます。いただきます。熱いのでちょっと気をつけてくださいね。あんも熱いしお粥も熱いので。うん、お粥がちょうどいい具合ですね。このあんと一緒に食べると、あのとろろ昆布がすごく全体にこうまとわりつく感じで、あのすごく旨味があるんですよね。サラダチキンもこう歯ごたえがあるので、こう食べててすごく楽しいです。よく鶏雑炊なんかは最初から鶏を入れて煮込みますよね。でもこのあんかけ雑炊の良さっていうのは、上に味をかけることで、あのまるで白いご飯におかずを乗っけて食べてるっていう、そういう感覚になれることなんですよね。だから白いお粥の部分も少しこう味のないところも楽しみつつ、でこうあんと混ざることによって味がついたり、あんをちょっと多めに乗せるとこう味が濃くなったりして、食べてる間にこういろんな味を楽しめるっていうところがこの良さじゃないかなと思います。あのとろろ昆布がやっぱり旨味としてもすごく効いているので、出汁がないとは全然思えないような味じゃないかと思います。あのサラダチキンには今日はプレーンを使っていますが、例えばバジルとか、それからピリ辛とかレモン風味みたいな、いろんな味のバリエーションがあるんですね。で、まあ、今日は和風に仕立てているのでプレーンが一番合うかなと思って、そうしたんですが、まあ、あの味付きのものは味付きのもので、それで作ってみるというのも面白いかもしれません。例えばバジルのチキンだったら、お醤油味ではなくてちょっとこう塩味に変えてみたりして、で、さらに青ネギじゃなくてパセリをこう散らしたりすると洋風のあんかけ雑炊になりますよね。そんな、ご自身で工夫をしてみると楽しいんじゃないでしょうか。ぜひやってみてください。
次はどんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所竹の子を営む坂場和子さんです。今月は明るく元気に生きるリナさんというお話です。皆さんこんにちは。私が点字を習うきっかけになった友人の娘さんの話を覚えていらっしゃいますでしょうか。35年ぶりに中学校の同窓会があり、友人に再会しました。連絡先を交換し、後日友人と旅行に行ってきました。友人のこれまで歩んできた人生の話の中で、全盲の娘、リナさんの話は一番多く語られました。早産で無事に生まれてくるか不安に押しつぶされそうになっているとき、医師より障害が残る可能性が高いと告知されたこと、出産することが怖くなったこと、出産していいのだろうかと迷ったこと、心の揺れを 昨日のことのように話してくれました。482g という超低体重児で生まれたリナさんは、手のひらに収まってしまうくらいの小ささだったと言います。輸血の際、両親の血液型が A 型と B 型、リナさんが O 型だったことから、O 型の私の血が選ばれました。たくさんの O 型の中から、なぜ私を選んだのかと質問してみました。友人はくすっと笑って、あなたが明るくて元気だから、と答えました。生死をさまよう小さなリナさんに、生きてほしい、ただただ生きてほしいと願ったそうです。そんな時、元気に楽しそうに生きている私の血だったら、リナさんも元気になるのでは、と思ったのだそうです。リナさんは、食欲旺盛、好奇心旺盛な活発な女の子に成長していきます。どんなことにも興味を示し、前へ前へと進んでいき、友人夫婦はヒヤヒヤすることが多かったと話していました。旅行中、リナさんと電話で話すことができました。現在、リナさんは26歳。高校卒業後、老人保健施設でマッサージ師として働いています。1日30人、1人20分間で利用者様をマッサージしているとのこと。仕事は楽しい。一番やりがいを感じるときは、利用者さんにありがとうと言ってもらえるとき。気持ちよかったよ、またお願いね。今度はいつお願いできるの？などの声もかけてもらうそうです。職場の同僚や先輩と趣味の話をしたり、食事に行ったりと、プライベートも充実していますとのこと。弾むような明るい声で、ハキハキと答えてくれました。一人暮らしをして電車で通勤、自炊もしているとのこと。幼少の頃、自宅で畑を作り、野菜を栽培していたと話してくれました。ナスやピーマン、ネギ、ほうれん草、小松菜、ジャガイモ、サツマイモ、キュウリ、トマトなど、ポピュラーな野菜は作っていたとのこと。土を触り、種をまいて、植物が育って実をつけるのが不思議で楽しみだったと話してくれました。友人が調理して食卓に上がり、みんなで生育過程の話をしながら食べると、とっても美味しかったことが思い出として強く残っていると話してくれました。現在も一人暮らしのアパートでナスを育てているとのこと。先日、ナスのグラタンを作ったと自慢げに話してくれました。レシピを聞くと、グラタンはお皿にチーズが焦げついて洗い物が大変なので、ナスをくり抜いて皮の部分を器にするそうです。すると、丸ごと食べることができ、一石二鳥のグラタンになります。くり抜いた身の部分は、あらかじめ作っておいたミートソースに混ぜて、それをナスの皮の器に入れ、チーズをトッピングして焼き上げます。後日、私も作ってみました。タケノコの畑で収穫したナスを使いました。黒々としたみずみずしいナスです。サクッと縦半分に切り、スプーンで身をくり抜きます。次に、タケノコで収穫した真っ赤な大ぶりなトマトはヘタを取り、熱湯に通して皮を剥き、乱切りにしてミキサーにかけます。鍋にみじん切りにしたニンニクを入れ、オリーブオイルで弱火で焦がさないように炒めます。ニンニクの何とも言えない食欲をそそる香りが立ってきます。みじん切りにした玉ねぎを加えて、弱火でじっくりと炒め、甘みを引き出していきます。ミキサーにかけたトマトを入れ、塩、胡椒、タケノコで育ったバジルのみじん切りを加えて5分ほど煮込みます。美味しいトマトソースの出来上がりです。 別鍋にみじん切りにした玉ねぎを炒め、しんなりしたら、ひき肉を入れて炒めます。そこへトマトソースを入れていきます。10分ほど煮込んだら出来上がり。そこにナスの中身を混ぜて、ナスの皮の器に入れ、チーズをトッピングして、オーブンで15分焼きます。ナスがトロトロで丸ごと食べられる素敵なグラタンができました。ナスの皮に含まれるポリフェノールには強力な抗酸化作用があり、免疫力の向上やアンチエイジングのほか、がん予防にも効果があると言われているようです。皮まで丸ごと食べられるこのレシピ、ぜひ皆さんも試してみてください。リナさんは何十回も作っているそうです。ビールにぴったりなんですよ、とくすっと笑っていました。お酒もたしなむリナさん。今度、一緒に美味しいビールを飲む約束をしました。楽しみです。お酒を飲みながら、学生時代の話、趣味、仕事、家族、友人、作物、料理の話をしたいな、と思っています。また皆さんにお話しできることを楽しみにしています。電話で話したリナさんの声には、生きる活力がみなぎっていて、私も元気をもらいました。リナさんがマッサージをするときに心がけていることは、元気でいること。手から元気が伝わるからです、と話してくれました。482g で生まれてしまい、明るく元気に生きてほしいとの友人の願いは、予想を大きく上回って叶えられたと嬉しく思いました。最後はご質問にお答えしますのコーナーです。今月は2つのご質問にお答えします。1つ目です。この度、ツバメの巣のゼリーをもらい、恐る恐る口にしました。独特の香りと味がしましたが、さほど美味しいとも思いませんでした。ツバメの巣について教えてください。というご質問を、鹿児島県の斉藤さんからいただきました。
ツバメは全長20センチメートルくらいの小さな鳥です。尾が長く、先が2つに分かれているのが特徴的で、塩ビ服の呼び名の由来となっています。さて、一般的なツバメの巣は、泥や枯れ草、木の枝などを材料に作られているため食べられませんが、アナツバメという種類のツバメは、巣のほとんどを唾液で作ります。そして、世界的に古くから食材として利用されてきました。唾液のほかに羽毛などが使われることもあるため、食用にするための処理が施されます。唾液だけで作られた純度の高いツバメの巣は、より高値で取引されます。なお、ツバメの巣は高級食材として扱われており、お金になるため偽物も多く出回っています。アナツバメが生息している地域は限られており、採取できる量も少ないため、希少価値があります。日本では主に中国食材として利用されていますが、アナツバメは中国に生息しているわけではありません。東南アジアや南アジアなどの熱帯地域に生息しています。崖や洞窟に巣を作るため、採取するには危険も伴います。さらに、アナツバメを保護するため、採取の時期や立ち入りも管理されています。食材として使う際は、乾燥しているため水で戻します。特有の味や匂いはなく、寒天やゼリーのような食感が楽しめます。中華料理店では、ツバメの巣をスープや餃子、デザートなどに使用しています。栄養的には、 シアル酸が含まれていることで知られています。シアル酸は細胞膜において細胞間の情報伝達に関わっています。免疫力を高め、細胞がウイルスや細菌などに感染することを防ぎます。また美容にも効果的とされています。
二つ目です。小泉先生がマンボウという不思議な魚がいると言われていましたが、どんな魚か詳しく教えてくださいというご質問を北海道の長澤さんからいただきました。
マンボウはフグの仲間で、魚の後ろ半分を切り落としたようなユニークな形をしています。特徴的なのは、背びれと尻びれが大きく発達し、上下に突き出しているところです。このヒレを同じ方向に振って前に進み、お尻のかじびれでかじを取って泳ぎます。大きいものだと体長3メートル以上、重さ2トンに及ぶものもいます。餌は主にクラゲなどです。とても長寿な魚で、80歳以上生きると言われています。暖かい海に広く分布しており、日本近海では、北海道より南の外洋に生息しています。潮に流されるままゆっくり漂っています。体は、皮膚の下の分厚いゼラチン層によって硬く、そのため急な方向転換などはできません。時々海面に横たわってぷかぷか浮かんでいます。これは深海で冷えた体を太陽の熱で温めているのだそうです。また、体についた寄生虫を鳥に食べてもらう意味もあるようです。海面からジャンプして飛び出すこともあります。水族館での飼育は大変難しく、国内では最長飼育記録が競われています。食べたことのある人は少ないと思いますが、実は古くから沿岸地域で消費されてきました。近年では物珍しさから注目を集め、比較的安い値段で流通しています。食べられる部分は、身、肝、腸、皮です。身は刺身でも食べられますが、少し癖があるため、酢味噌で和えたりします。漁師の間では肝が人気のようです。
皆さんからのお便りをご紹介します。初めて声の食生活情報を聞きました。私は聞くことしかできませんので、もっぱらラジオでした。友人より申し込んでいただき、今後も続けたいと思いました。送付お願いします。楽しみにしておりますというお便りを、東京都の岡部さんからいただきました。これで令和6年10月号を終わります。当協会へのご連絡は、電話 03-5641-5311、 ファックス 03-5641-5312、 E メールアドレスは info@skoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。朗読は 社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。